君は義歌隊を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌隊のすごいを知って豊橋のことがまた好きになる。
おじいちゃん、もう私のことわかんないみたい。長生きすることは素晴らしいけれど、悲しいことも避けられません。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日はアルツハイマー病を治療する薬の研究の最先端、義歌大情報知能工学系栗田紀之先生の研究室を訪ねます。
認知症の薬を作ってらっしゃる。
まだ作るとかまでは言ってませんけど、あの計算機で提案しようということで、いろいろと研究進めてます。
計算機っていうとコンピューターシミュレーションみたいな感じ
で。そうですね、コンピューターシミュレーションですね、はい、
で認知症にならない体を作ってくれるわけですね。
そうですね、あの認知症の原因となる物質をできるだけ生成しないように、そういう薬を提案しようということでやってます。
認知症って言ってもなんかいろんな原因があるっていうことを聞きますけれども、認知症の中でも具体的にはどういう病気に対しての
薬ですか？やっぱりアルツハイマー病っていうのは一番今問題になってますので、だいたい6割から7割ぐらいはアルツハイマー病ですから、はい、それを防ぐような薬を提案したいと思ってます。
あの今難しいあの病名言われたらどうしようと思ったんですけれども、アルツハイマーなら僕も聞いたことがあります。
聞いたことありますか、はい、
よくテレビでもね。
そうですね、
認知症っていうとアルツハイマーっていうぐらい
今多い、多いと思いますね、はい、
僕ら子供の頃は全く聞かなかったんですけれども、はい、現代病なんですかね。
以前からあったと思いますけど、そういう名前がついたのは最近じゃないですかね、はい、
昔からあった
けど。昔からあったと思います、はい、
でもまあ結局長生きできる世の中になったからっていう話も聞きますよね。
それはありますね、はい、だから年取ってくると少しずつ現れてくる病気なんですけど、以前はそれほど気にされてなかったと思いますが、今は多分老人の方々のもう4分の1ぐらいはなりそうだということを言われてます。
まあですから僕も含めラジオをお聞きの皆さんもね、はい、長生きするんだったら覚悟しないとっていうところもあるかと思うんですけれども、 ね、はい、そこで栗田先生が、まあ、ご自身も含めて
そうですね、あのそれにかかってもいいような薬をできたらあの提案したいということでいろいろとやってます、はい、
あのアルツハイマーをどういうアプローチで食い止めるわけですか？
あのアルツハイマーの原因となるそのタンパク質っていうんですけど、そういうのがありまして、そいつが悪さをしだすと脳内が萎縮し、脳の細胞が萎縮してですね、記憶とかそういうものがなくなってくるっていうのは分かってます。
脳にあるタンパク質、
脳内にそうですね生成してしまった、まあ、ゴミみたいなもんなんですけど、そういうタンパク質が溜まってくると脳細胞が死んでしまうということは分かってます。
うちのパソコンもなんかデータのゴミみたいなのが溜まると動きが遅くなるって電気屋さん言ってました。
そうですね、それと似てる現象だと思います。
それを お掃除してやるっていうことですか？
そうですね、掃除するのと、あともう一つはそのゴミができないようにする、そういう薬を提案したいと思ってます、
はい、脳ってでもタンパク質でできてるって聞きますからね。タンパク質大事だと思うんですけれども、ね、はい、悪いタンパク質といいタンパク質とあるってことですね。
あの同じタンパク質でもですね、ある部分が切り出されて、ちょっと身近なタンパク質になったりするとですね、そいつらが集まり出して変な構造を作り出します、その構造がですね神経とかにそういうところに影響をして、神経が死んでしまったり、そういうことが起こるのではないかというふうに、これはまだ予測の段階ですけど、そういうことは言われてます。
はい、それがまあ今定説になっている
一つの仮説になってますね。
一つの仮説、
はい、でそれでいろんなことが説明できるので、まあ、間違ってはないと思いますけど、その仮説に基づいていろんな治療がなされていると思います。
そのタンパク質、
あそうですね、アミロイド β っていうタンパク質になります。
アミロイド β、
はい、
というのが何とかしたいタンパク質、
あそうですね、あのそのタンパク質がたくさん集まっ 離脱すと、アルツハイマーが発症するっていうのが、まあ、これは実験結果ですけど言われてます。
それは年を取ると溜まってくるものなんです
か？はい、年を取ったりあるいはストレスとかそういうもので脳内に溜まりやすくなってくると。で通常はそれ排出するんですが、排出できなくなって脳に溜まり出すといろんな症状が現れてくると思います。
はい、それやっぱりこう体の衰えとともに排出する機能が衰えてくるっていうことなんですかね？
そうかもしれません。脳の機能の衰えかもしれませんけど、
まあ、おじいちゃんおばあちゃんもストレス社会だと思うんですけど、若者だってね結構
ストレス
たまるし、ね、僕ら中年も結構上から下から挟まれて、はい、ストレスもしかしたらおじいちゃんにたまるんじゃないのと思うんですけど。
そうですね、だからそのストレスを発散するような生活環境を作れば、うん、アルツハイマーにはなりにくいと思われますけど、うん、それはまた別の話で、私やってるのは薬を開発してそれを防ぐようななんか薬を、まあ、治療法を提案したいというのが最終目的になってます。
はい、でそのタンパク質をどうやってやっつける薬なんですか？
そうですね、薬はいろんな種類があると思うんですけど、うん、我々注目しているのはクルクミンという物質になります。
クルクミン、
はい、
かわいい名前ですね。今度は
そうですね、皆さんご存知 のウコンの力に入っている看護物なんですが、
ウコンの力ってテレビコマーシャルでやってるウコンの力？
そうですね、それです。その中にクルクミンという物質がわずかですけど入ってます。
あれお酒飲む人が肝臓にいい、
はい、肝臓にいいですね、はい、
飲むやつですよね。
肝臓にもすごくいいんですけど、うん、まあ、これは皆さん多分ご存じないと思いますけど、クルクミンっていうのが、アルツハイマー病にもいいんじゃないかということでいろいろと研究を進められています。
クルクミンがそのアミロイド β と戦うわけですか？
そうですね、戦ってそいつらを、うん、まあ、分解するようなことができればですね、うん、脳からそれが追い出されるということで、うん、アルツハイマー病の、患者さんの治療薬として使えるんじゃないかという、まだ希望段階ですけど、そういう希望で研究を、はい、いろんな方が研究を進めています。
クルクミンがアミロイド β を破壊する力を持ってるっていうのは最近分かったことなんですか？
それは最近分かってますね、はい。
じゃあ売ってるウコンの力を飲めば、はい、アルツハイマーの防止になるっていう、
そう考えてしまう方いると思うんですけど、うん、まあそれはどうかな、まあ防止にはならないとも少しは良くなると思いますけど、うん、ただ量がやっぱり少ないですから、うん、クルクミンだけだと効果がそんなに強くないんではないかと思われます。うん、でその効果を強めるためにですね、我々はそのクルクミンをちょっと改変して、うん、別な化合物を作ってですね、うん、もっとそのアミロイド β を、まあ、やっつけやすいような化合物を作りたいということで、まあ、実験はやってませんけどシミュレーションを使ってですね、うん、新しい化合物を提案しようということで研究を進めてます。はい、
クルクミン Z みたいな、
そういう命名はできますね。はい、クルクミン Z とか
スーパークルクミンとか、
そうですね、はい、
クルクミンのすごいやつ、
そうです、はい。
まあ、薬のことってよくわからないんですけれども、すごいやつっていうのはよく薬って亀の甲みたいな、
はい、
表しますよね、はい、あれをなんか変えてやる。
そうですね、亀の子構造を入れたり消したり、うん、あるいは亀の子でも五角形とか六角形とかいろんな形ありますので、うん、いろんな形を導入してあげてですね、うん、でその結果をシミュレーションでくっつくかどうかをシミュレーションしてですね、うん、新しい薬を提案しようということを。
何でもかんでもくっつけられるわけじゃないんですね。
それは、はい、何でもかんでもはダメですね。ターゲットを絞ってあげないといけないので、それを絞り込むために計算機を使ってですね、はい、シミュレーションを行っています。
先生の後ろに黒いボディのコンピューターがたくさん並んでゴーって動いてるんですけれども、あの子たちが計算するんですか？
そうですね、コンピューターとあと学生の人がちゃんとインプットデータとか、うん、プログラムを組んでくれてですね、うん、計算をしています。
はい、そういう薬合成のシミュレーションができるソフトが技科大にあるんですか？
そうですね、この大学にもありますし、まあ、いろんな研究所でも使うことができます。
先生がそういう研究をしようと思った時に、ソフトが既存のものがあって利用できる、それとも自分たちで作らないといけないんですか？
既存のものだけではどうしてもできないことがありますので、それをやるためにはやっぱりプログラムをちょっと改変したりですね、うん、あるいはいろんなものを使い込んだりしないと、うん、一つのものじゃできませんから、いろんなものを使って計算をしています。
うん、はい、でもその シミュレーションのプログラム作る研究がまず大変そうですね。
そうですね、プログラム作ることが一つ大変だと、あとデータですね、
うん、
正しいデータを作ってインプットデータ、入力データにするっていうのは非常に難しいところで、そこら辺はまあ学生さんが頑張っていろんなデータ作ってくれてですね、研究を進めているところです。
シミュレーションの精度を上げるため、
はい、精度を上げるためには入力データっていうのは非常に重要になりまして、
うん、
変な入力データを使うと結果が全く、まあ、間違った結果になりますので、
うん、できないくせにできるよって言ったりしちゃうわけです、ね、
そういうこともあります、はい、だから変な薬開発したりすることもあるので、そこはすごく注意してですね、
うん、
まあ、最後は学生さんに頑張ってもらって計算をしてます、
うん、学生さんというのは、はい、クリター研究室の、
あ、そうですね、はい、
学生さんが、はい、何人もいらっしゃるわけですね。
はい、今15人ぐらいいます。
15人の精鋭が集まって、はい、
そうですね、精鋭が集まって
今ちょっと時間がありましたけれども、みんなで
そのいろいろ頑張ってやってくれてますね、
うん、はい、でどうですか、どの辺まで進んでるんですか、研究は。
ですね、論文とかそういうものは出すことはできるんですけど、うん、最後の合成まではちょっとうちの研究室ではできないのでですね、はい、我々の計算結果をいろんな実験やっている先生方に提案してですね、
うん、
今なんとか合成してもらおうというふうにいろいろと頼み込んでるんです、ところです。
はい、あ、じゃあシミュレーションではこれいけるんじゃないかっていう、
はい、そういうのをいくつか提案はしてます、う
ん、シミュレーションの中での実験というのはできるんですか、どれぐらいこのアミロイド β を駆逐できるかっていうのは、
はい、アミロイド β にくっつくかどうかのシミュレーションはできます、う
ん、あ、くっつけてやっつける、
そうですね、はい、
っていう感じなんですね、はいはい、僕らのイメージだとアミロイド β っていう悪いタンパク質にクルクミンがぶつかっていってえいえいってやっつけて、さあ次はどれだえいえいってやってるんじゃなくて、はい、くっついて
まずくっつかないといけませんよね、
はあ、
アミロイド β をやっつけるためにはまずそいつにくっついて、その後機能を変換しないといけないんですが、
う
ん、
あ、機能を変換してある、
はい、だからそこまではシミュレーションはちょっとできないです。まずくっつくかどうかシミュレーションですね。
くっつきがいいやつを作ってやるっていうことなんですね、
はいは
い、よりくっつけばより強いクルクミンになってる、
そうですね、はい、
普通のクルクミンだと、まあ、くっつくけどくっつかなかったりするとか、
そうです、くっつく確率も弱いですし、
うん、
強さも弱いので、
あ、すぐ離れちゃ
う、はい、ということはアミロイド β をやっつけるまでにはいかないということですね、うん、で強くくっつけはずっとしぶとくくっついてますから、
うん、
アミロイド β がずっと長生きしようとしてもいつかは機能を失ってしまうということで、
うん、
そうすると治療薬としては使えるようになると思います。
なるほど、より強いのを研究して、いくつかこれはいけそうだぞというところまで来たわけですね。
はい、そうですね、それは論文にはなってますけど、
うん、
合成はまだできてませんので、うん、まあ、どっかで合成してくれればいいかなというふうに、まあ、あとは希望なんで、我々にはできないんですけど。
どうなったかお願いする、それ製薬会社みたいなところにお願いするんですか？
そうですね、日本ではなくて、
うん、
これはウクライナの研究所と今共同研究してますので。
ウクライナ？
はい、そこの研究所の方が、まあ、もう20年ぐらいやってますので、
はい、
そこの人に頼んでなんとか合成してもらおうということで、
はい、
共同研究を進めてます。
あ、よく外科大のいろんな研究室回ってると、外科大内だけではなくて、他の組織と共同研究、ね、
そう
ですね、企業だったり大学だったり、
はい、
いろいろみたいですけれども、この研究もウクライナ大学ですか？
あれは国立アカデミーといいまして、研究所ですね、
はい、
国立の研究所です、はい、
あっちのなんか旧ソ連の方は、
はい、
国立アカデミーっていうのをよく持ってらっしゃいますよね、
はい、かなり優れた研究者の方がたくさんいらっしゃいます
そこと連絡を取り合って、
毎年だいたい1回ぐらい行ってますので、直接行ったりして。
なるほど、今時メールのやり取りとかそういう共同研究なのかなと思ったんですけれども、
はいはい、
栗田先生実際にウクライナに行って。
そうですね、やっぱり、メールだけだと、うん、なかなか意思疎通が難しいので、
うん、
私が行ったりあるいは学生を送り込んだりしてですね、うん、実際に手を動かしたりして研究をしてます。
へえ、ウクライナ、
はい、
もちろん僕は行ったことないですけれども、食べ物は美味しいですか？
美味しいですね。ウクライナすごく美味しいです。
ウクライナ料理ってね、はい、なんか名前はよく聞きますよね、
はい、ボルシとかそういうものはウクライナ料理ですから。あれは、
あ、なんか僕らロシア料理っていうイメージがありますけれども、
はい、ロシアではない、ウクライナが元の料理になります
、ね、なんかそうらしいですね、
はい、そうです。
ということを国際交流協会に聞いたことがあるんですけれども、はい、まあ、そういう美味しいものがある国は僕も大好きですけれども、はい、ウクライナは昔からのこうお知り合いがじゃあ先生たまたまいてっていう関係ですか。
もうそうですね、15年20年近く前からやってますね、共同研究で、うん、友達がいますので、はい、共同研究してます、うん、
いやそのお知り合いが先生のシミュレーションのデータを待ってるわけですね、いつも。
そうですね、はい、いつもそう待っててくれてますね、うん、ただ向こうからこんな計算をしたらどうかとかいろいろと提案してくれますので、
あ、まさしく共同研究。
そうですね、はい、
刺激し合って、
はい、
で、 できたら向こうは実験ができるわけですか。
あ、向こうは計算機はあまりないですから、うん、実験を、小さな研究室で実験をあんまり盛大にはできませんけど徐々にやってるところですね、うん、
実験というのは先生が思いついたその化学式で実際に薬を試作してみる。
そうです、まず化合物を合成してですね、うん、その後に、まあ、細胞実験とかあるいは動物実験を行って、うん、それで副作用があるかどうかっていうのそういうのも調べてます。あ、
薬って副作用も心配ですもんね。
そうですね、はい、それがもしもうまくいけばようやく初めて、まあ、治験といいまして、うん、人とかそういうものに実際アプライって応用してみて本当に大丈夫かどうかの確認をすれば、まあ、5年か10年後にはもしかしたら薬になるかもしれないと。
でも元々はクルクミンってウコンに入ってる成分なんですね、
はいはい、
ウコンってなんか植物の根っこみたいな。
あ、そうですね、はい、
もので自然の天然のものですよね、はい、とそれ自体はそんなに体の副作用っていうのは
少ないと思います ね、はい、ウコン自体は自然物ですので、うん、人工物じゃないので副作用は少ないと思います、
うん、
まあ、ただしそれだとそんなにアルツハイマーにはそんな、まあ、それなちょっとは効くかもしれませんけど
まだくっつきが弱い。
そうですね、はい、
くっつきが強くなるクルクミ貝を、
はい、この貝ですね
もしかしたら副作用が出るかもしれないっていう。
副作用が出るかもしれませんけど強く結合するということはアミロイド β っていう悪いタンパク質を、まあ、やっつける可能性は高くなると思います、
うん、この脳みその大事なタンパク質もついでにやっつけちゃったりくっつけちゃったりとか。
あ、そうですね、そういう副作用はあるかどうかは分からない、ね、そこが一番問題かもしれませんね、うん、はい、
アミロイド β が少なくなるのは嬉しいですけれども脳みそ少なくなるのは、
はい、
心配ですね。
そうですね、タンパク質、重要なタンパク質をちょっと殺してしまうと、うん、いろんな副作用が出ますので、うん、それがないければ一番いいと思うんですけど、うん、はい、
そういうシミュレーションはできないんですか。
うちの研究室では化合物がタンパク質にくっつくかどうかのシミュレーションまでしかできないですね、
う
ん、
その化合物が果たして実際にできるかどうか、はい、できるものなのかとか、
はい、
そういうシミュレーションなんですね。
そうですね、はい、うん、
じゃあとりあえずはいてくれてよかったですけども、ウクライナの国立アカデミーのお友達にお願いをしている段階、
はいはい、お願いしている段階です。
楽しみですね、これ。
そうですね、早いうちになんか合成してくれるとありがたいんですけど、
うん、なかなか本当に今まさに進んでるお話なんですね。じゃあこれは
まだ共同研究で進んでます、
うん、と、まあ、これが実際に、まあ、薬ってねいろいろ副作用のいろんなこともありますし、国の方に届けててうんぬんで時間かかるんだよっていう話もよく伺いますけれども、
はい、あります。
まだ来年再来年じゃあ飲めるかとそういうわけではなさそうですね。
少なくとも5年から10年は薬になるにはかかると思います、うん、はい、残念ながらそのぐらいかかると思います。
僕も先生も5年10年すぐに年を取りますので。
そうですね、
はい、急いでください。
はい、まあわかりました、ね、
というような感じで、大学の研究っていうのは進んでいるわけなんですね。今日はですね、アルツハイマーに効く薬ってあったら本当にすごいことだなと。これ世界で苦しんでる方たくさんいらっしゃいますからね。
そうですね、はい、今いろんな方が、まあ、研究してなんとかいい薬を出そうということで研究してます、はい、
ご本人もそうですしご家族の皆さんもね、
はい、そうですね、
心配されてると思いますし、まあ、ご家族の皆さんも自分の将来を考えると悲しい気持ちになる病気が、まあ、アルツハイマーだと思うんですけれども、それに対する特効薬と言っていいと思います。そういったものを、シミュレーションで計算をしてですね、そしてウクライナのお友達がいるので研究が進んでいるという、義科大栗田先生にお話を伺いました。どうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
天白の城。
今日から使いたい医科大業界用語のコーナー。
恒例、今日から使ってほしい医科大の業界用語のコーナー。医科大に取材に行くと、もう我々文系の人間なんて、まあ一生耳にすることなんてないだろう、謎の専門用語が飛び交っているわけです。その意味なんて知ることなく一生を終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります。知らないよりは知っときたいなと思って、毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい技科大の業界用語のコーナー。さて、今日お話を聞きました栗田先生の業界用語は
クルクミン。クルクミンとは、健康食品、ウコンに含まれる天然物質です。皆さんご存知のようにウコンの力など のドリンク剤に含まれています。特にですね、2004年に、UCLA の研究チームによってですね、クルクミンがアルツハイマー病の原因である脳内でのアミロイド β というタンパク質なんですけど、これの蓄積を抑制する可能性があるということが明らかになりました。でその後ですね、クルクミンを人工的に改変したさまざまな化合物が合成されて、その作用が調べられています。もしもうまくいけばアルツハイマーの治療薬として使えるのではないかということが期待されています。
西暦2008年7月5日土曜日のこと、ザバーンを聞いていたら不思議な番組が始まったよ。その名は天白の城技科大。次週7月7日の天白の城は天白の城技科大のコーナー10年目スペシャル。コーナーを立ち上げた当時の初期面4人に集まってもらって、今だから話せる、今となっては笑って話せる天白の城築城秘話をお届けしますを楽しみに。